ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第89回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ということで、本日も引き続き笠原さんに来てもらって、いろいろと話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、前回は、なんかすごくこのラジオにしては、かなり久しぶりにアカデミックな話にね。
そうでしたね。
はい、第23回からあの、クッシーの回に、ね、匹敵するような感じのね。
アカデミックでしたね。
アカデミックな会でした、
ね。まあ、現場の方もいたのでね。専門家が2人いたんでね。そういう話だった
そう
ですね。しますけど。
はい。で、まあ、毎度恒例の3本撮りの2本目なんですけども、2本目はいつもですね、こう、ね、なんで筑波に来たんというところから、話をいろいろ聞いて、たんですけども、前回の終わりの方で、少し話をした通り、大学、学部が終わってそのままポンと、大学院に来たわけではないわけなんですね。社会人を経験されて、はい、まあ、それから、こう、留学も行ったりとかして、ほんでから、こう、ね、大学に来たわけなんですけども、そのあたりを今日は掘り下げて聞いていきたいなと思うんですけども、はい。
はい、
じゃあまずどういうふうな聞き方がいいですかね。まず、社会人時代のことから。
そうですね。
うん、聞いていきたいですね。まあ、社会人として何してたんですかと、いうところなんですけども、
社会人として。
どんな業界にいたんですか？
はい、スポーツ業界に、新卒で入社をして、株式会社ドームという、
はい、
アンダーマーとかを扱っている会社なんですけど、うん、そこに新卒で2015年に入社をしました。
はい、じゃあ、もともとスポーツ自体は、学部時代からその研究なり、まあ、競技としてやられたりっていうのがあったんですかね、そこに。
ああ、そうですね。あと、大学が私、立命館なんですけど、立命館のスポーツ健康科学部っていう学部の出身で、うん、で、部活はソフトボールを体育会でやってました。
ソフトボールですか？
はい。
ちなみに、ポジションは？
ファーストなんですけど、
はい。
左利きなんで。
左利きなんで、ああ、そういうことですね。
お前野球ソフトボール知らんやろ、あんまり。
あんま知らんかった。ピッチャーとキャッチャー、ピッチャー
なんで聞いてんの、それ
だけ。一応聞いてみたっていう感じです。じゃあ、やっぱスポーツには、スポーツはもともと好きで、
はい、
大学選ぶ、学部生の選ぶのもスポーツで選んで、競技もやって、そのままの流れでスポーツは扱う、まあ、スポーツ業界に入ったってことなんですね。
流れとして。最初は、私、1年浪人してるんですけど、もともとは、高校時代は体育の教員になりたいと思っていて、
はい。
で、まあ、大学選びをしていました。で、体育の教員をやりながらソフトボールをしたいなっていう漠然と思い描いていて、はい、当時国公立の、大学を志望してたんですけど、
はい。
まあ、国公立はダメで、で、私立をこう、バーッと、偏差値高い順にって言ったら変ですけど、
うん、
バーッて受けて、うん、で、まあそこで、こう、立命館と、まあもう一個、引っかかったとこがあったんですけど、そこで、単純にこう、部活一覧みたいなのを見て、ソフトボール部があったんで、で、もう一個の方は、はい、なかったのかな？なかったので、うん、じゃあ、立命館行こうかなって言って、立命
館。多分、そのもう一個分かった気がするな、なんか。
まあ、競技、やっぱりじゃあ、
ね、
やっぱアスリート学生だったっていう感じなんですね、学生。
ああ、そうかもしれないですね。ただ、でも、ちょっと私の浅はか過ぎたところが、私立って、
うん、
キャンパスがいっぱいあるんですよ。
うん、うん、そうですね。
で、私、スポーツ健康科学部出身で、滋賀のキャンパスなんですけど。
はい、うん、そうですよね。
そうですね。
ソフトボール部って、京都だったんですよ。
うん。
わ。
で、
研究を超えて練習に。
はい。それをですね、家を探しに行った日、だから3月末とかに行って、うん、なんか、一緒になんか、家を探してくれる、こう、上級生みたいな、上級生が。はいはいはい、いっぱいいたので、まあ、その人が、なんか、部活とかあるんですかみたいな聞かれたんで、なんかソフトボールやってたんで、ソフトボール部入りたいと思ってるんですって言ったら、ソフトボール部こっちのキャンパスじゃないよって言われて、
うん、
で、一回入るのを諦めたというか、入らなかったんですよ、うん、入学したと、
はい、
実は。で、まあ、とはいえ、高校まで、やっぱり、うん、 私の学生生活の大半を占めてたのがやっぱ部活動だったので、
うん、
じゃあ大学入って、まあ、部活遠いから行けないし、じゃあ部活に代わる何かをすればいいかなって思って、地方、うん、地域のソフトボール教室の、まあ、コーチとか、まあ、いろいろ手をつけてみたんですけど、うん、
はい。
それを1年半ぐらいやっていて、
うん、
ただ、まあ、やっぱり自分の中で、まあ、自分がソフトボールやって、やりたいっていうような気持ちが、やっぱりなかなか静まらなくて、
うん、
で、一回練習を先輩にお願いして、車で連れてってもらって、見に行って、うん、で、一応、まあ、私立なので、それなりに強い、チームだったので、まあ、見たら、まあ、自分のとのレベルの差が分かって諦めがつくだろうみたいな感じで、うん、の気持ちで最初見に行ったんですね。
うん、
でそしたら帰りの車で、先輩にやっぱ強すぎるから無理ですね、みたいな感じで言ったら、
うん、
なんかほんまやりたいやろうみたいな感じで言われて、
うんうん、
で、2回生の夏頃に入ったっていう。
おー、なるほどですね。まあ、確かにね、多分それ立命館あるあるって、あるあるって言ってるのかわかんないですけど、スポーツの方だから、やってるっしょと思ったらやってないっていう
こと。そうなんですよね。
うん、
そこが、まあ、そこが、はい、はい。で、ソフトボールをもう一回始めて。
いや、でもそれでもやるっていうのはすごいですね。
いや本当にそこは仲間に恵まれたなというか、
うん、
受け入れてくれた仲間がいなかったら多分、やれてなかったので、そこは本当に感謝ですね。
そうですか。じゃ本当にソフトボール中心でやられて、実際そのドームに入社をされてからは、どんなお仕事をされたんですか？
ドームに、そもそも、もともとはスポーツメーカーに入る予定ではなかったんですけど、
はい。
はい、人材系を中心には見てたんですが、
うんうんうん、
そう、ドームにちょっとご縁をいただいて、ちょっと自分の金銭が触れたというか、本当に入りたいと思って、うん、まあ、合格いただいて、内定いただいたので、まあ、ドームに入社をしました。で、入社してからは、営業とスポーツマーケティングの部門があるんですけど、そこの部門に配属されて、主には、契約選手のサポートと、あとは部活動ですね。
うんうん、
高校生中心なんです。高校大学の部活動に、訪問に行って、アンダーマーとか、DNS とか、プロテインですね、
うん。
で、あとはテーピングも扱ってたんですけど、まあ、その3つの商品というか商材を、まあ、販売するというか、我々啓蒙啓発活動というふうに呼んでたんですけど、まあ、プレゼンテーションをして、物を売るっていうようなことをやってました。う
ん、おー、じゃあ全く本当に営業さんでって感じですね。
そうですね。はい。
ちょっと、それで行くと、ちょっと戻っちゃうんですけど、もともと学校の先生になりたかったと。
はい。
まあ、結局それは選ばずと。で、それで学校の先生になりたかったので、人材を目指すっていう流れまでは、まあまあまあ、なんとなく想像がつく。
うん。
ですね。で、そこから、まあ、ドームさんとまた全然違うじゃないですか。
はい。
お仕事で、しかも営業だし。っていう意味で、全然またこれでもう一回こうグッと方向が変わったような気がするんですけど、その中で金銭に触れたっていう言葉があったんですけど、どこがそんなに惹かれたんですかね。
そうですね。話すと長いんですけど。
あ、もちろん大丈夫です。はい、
最初、私が体育の教員を目指してたのが、うん、まあ、そもそもスポーツが苦手で、
うん、
体育とかめっちゃ嫌いだったんですよ。サッカー上がりとかもできないし、
うん、
水泳も泳げなくて、
うん、
で、なんか悔しいから土日に学校行って、サッカー上がりの練習めっちゃしたりとか、
うん、
市民プール行って泳いで練習してできるようになったりとか、なんかそのようなことずっと小学校からやってて、体育嫌いだったんですけど、中学から部活を始めて、ソフトボール始めて、まあ、そこで一気にスポーツが好きになったというか、
うん、
で、まあ、体育の授業に対する嫌悪感みたいなのもなくなっていて、
うん、
まあ、そういう、こう、自分の心境の変化みたいなのがあったので、その体育嫌いの子に対して、まあ、体育を好きになってもらえるような教員になれたらいいな、みたいなのを最初漠然と思って、大学に入ったんですけど、
うんうん、
部活、なので教職も、途中まで取ってたんですけど、
はい。
でも部活に入って、こう、いろんな、まあ、いわゆるトップレベルの選手たちと、こう、 触れ合っていく中で、なんかこんな、なんか運動できないし、何も考えてない、なんかすごい漠然と考えてる自分、なんか教員に、うん、いい教員になれるわけないとかって思っちゃって、
うんうん、
で、教員になるのを諦めました。うん、なんか自分なんかなったらダメやなって思って、で、教員の道はそこで辞めたっていうのがあったんですけど、うん、あの、部活をしていく中で、私実はその、全然試合出れなくて、まあ出れるレベルじゃなかったっていうのもあるんですけど、
うんうん、
あの試合に出られなくて、まあ、その中で、その4回生の最後の方に、まあサポート役に自分が回って、まあチームが全国制覇するっていう目標があったんで、まあそれに、こう、貢献できるような、まあ自分が練習するよりかは自分がサポートして、うん、まあ、みんなの打つ回数とか、まあそういうのが増えた方がチームのためになると思ってサポート役に回ったんですけど、
うんうん、
それが案外自分の中でしっくりきたというか、
うん
うん、
直接的に自分のおかげでとか自分がやったからってわけではないとは思うんですけど、やっぱ仲間がヒット1本多く打ったりとか、いいピッチングをしたりとか、チームが勝ったりとか、まあそうなることにすごいこう自分が喜びを覚えたというか、
うん、
裏方に回ってやることがすごい楽しいなっていうふうに思って、そこから、まあ、就職活動をしている、就職活動何しようかなって考えたときに、まあ、こう自分が何かをすることで誰かのためになれたらいいなみたいなのを漠然と思ってて、
うん、
で、まあ、当時の自分からすると、まあ、人材系がすごい、こういろんな説明会聞いたりとかして、あ、人材系結構いいな、自分の、今の自分やってること合ってるなっていうのが、思ったので、ちょっと人材を中心に行けてたっていう感じです。なので、まあ、スポーツメーカーは、プレエントリーとかはしてたんですけど、実際に説明会じゃない、エントリーに進んだのは、実際はドームだけで、
うんうん、
あとは出さなかったです。
その中で、まあ、ちょっとドームさんって、あの、普通のスポーツメーカーさんとは、あの、だいぶカラーが違うと思っていて、僕も実は受けたんですよね。
あ、なるほど。
僕は内定出なかったんですけど、あの、受けたんですけど、あの、ちょっと違うじゃないですか。アシックスとか、あの、水野とかとはだいぶ雰囲気が違うって。で、多分そこのカラーの違いもあって、こう、金銭に触れたっていうところがあったと思うんですけど、最初の決め手はどこになったんですか？
最初の決め手は、一番最初の社長の説明会。
うん。
そこが、まあ、最初で最後の決め手というか、そこ一発なんですけど、
うん、
あの、一番最初に、なんですかね、説明会、はい、に来て、なんか日本のスポーツ産業とアメリカのスポーツ産業どれくらい違うか知ってるみたいな話し始めて、
うん、
まあ、そこから、なんていうんですかね、今の日本のスポーツ業界とか、スポーツの競技団体とか、
うんうん、
まあ、大学スポーツ含めが根本的に何が違うのか、
うん、
何が、うん、まあ、言ったらダメなのか、
うん、
とか、まあ、こう結構本質的な話、こう目の前の、うん、まあ、スポーツをこれからここから良くしていきましょうっていうよりかは、この下にあるもう根底の、まあ、良くないところとか、
うん、
変えていかなきゃいけないところ、そうすればもっとこう良くなるみたいな話をしていて、
うんうん、
なんか今まで聞いてきた説明会とかと、もう世界観が全然違ったっていうのが、
うん、
まあ、一番の決め手、
うんうん。
で、かつ、その、まあ、企業理念として掲げてる、スポーツを通じて社会を豊かにするっていうところが、
うん、
まあ、今は、なんていうんですかね、やってっていうところと、すいません、もう一個、あの、アンダーマーのブランドミッションの、オールアスリーツベターっていうのがあったんですけど、当時。
うん、
まあ、そこが、まあ、今自分がやってることに、その時自分がやってたとことにすごくこう直接的につながって、で、まあそれをこうどんどん続けていくことで、まあその小さな車輪がまあたくさんできることで、この大きな車輪の、なんていうんですかね、スポーツで社会を創造するとか、
うん、
あの根本的な良くない部分とかをこう直していって、よりスポーツ界を、日本のスポーツ界を良くしていくみたいなことをこう社長がすごい熱く語ってたことが、まあ、今のその時自分がやってたことってちょっとこうリンクしたというか、
うんうんうん、
そういうのがあって、あ、ここいいなと思って
うんうん、うん、
っていう感じですかね。
なるほど。まあ確かにそういう話、そこはすごく売りにされてるようなところなのかなと思って、
はい、
しかも今の研究にも結局つながってる、
そうですね、
部分はあると思うんですけど、で、まあ実際それで入社をされて営業として部活動の現場にまあ入っていくわけじゃないですか。で、そこのお仕事のやりがいとか面白さとか、あるいはそこで見えてきて感じられたことって多分いろいろあると思うんですけど、ちょっとそのあたりの実際の営業のお仕事の内容も踏まえて教えていただければと思うんですが。
なるほど。ですね、まあ、スポーツマーケティングっていうよりは営業っていうところでいくと、まあ、その先ほどお話した、まあ、部活動、主に部活動のチームに対して、こう、啓蒙啓発活動と呼ばれる、まあ、営業みたいなことをするんですけど、その時に私たちがやってるのが、その物を売るわけではなくて、どうしたらパフォーマンスが上がるのかっていうことを、こう、解いていく
ん
ですよね。で、なんで、体を大きくしなきゃいけないのかとか、どうしたら体大きくなるのかとか、どうしたらいいパフォーマンスできるのかっていう意識をこう、どんどんどんどん考えていくと、で、最終的に、まあ、アンダーマーの商品に行き着くよね、みたいな話をしていて、こう、私がプレゼンをしていく中で、まあ、もう結構何年も前の話になっちゃうんですけど、やっぱ選手たちの話で選手たちの目の色が変わっていく。やっぱ響くと選手の目が変わるっていうのがこう目に見えて分かって、で、まあ、それは結果として、まあ、売り上げにもつながるんですけど、まあ、売り上げが上がったからいいっていうよりかは、やっぱ私はこう直接やってて選手の目の色が変わることがすごく楽しくて、それがすごくやりがいでしたね、当時。
そのまあ目が変わるっていうようなところから言って、まあそういった営業の現場のお仕事自体は何年ぐらいやられてたんですか？
なんで4年ですかね。
ずっとその中で現場に関わり続けてたっていうことなんですか？
そうですね。
実際にその4年間の後はちなみにどんなことをされたんですか？もう辞めちゃった、どうなった？
そうですね。4年間やってたんですけど、4年間の間にちょうどまあドームとしてまあ大学スポーツ改革というところでまあアカデミックインフラストラクチャープロジェクトみたいなことをやったんですけど、
よく思います。
要はあの大学スポーツをより良くしようみたいな、まあ大学だけじゃなくて学校スポーツをより良くしていこう、まあ今課外活動っていうところで起こっているまあいろんな問題、あの人金物とかって言ったりするんですけど、そこの問題を解決していこうみたいなプロジェクトに、入れていただいて、たまたま。で、それがきっかけで、まあ、そのいろんな大学さんを担当させていただくようになって、なので単純にその営業、チームに対する営業だけではなくて、経営陣の方、要するに副学長の人、学長の人、あとは、大学の職員の人たちを含めて、こう、どうしたらより大学スポーツが良くなるのかとか、まあ、今の問題点はここにあるから、こういうふうに変えていく必要があるみたいなものを、こう、お話をしていました。で、まあ、後半2年間ぐらいは、営業半分で、そういうやりとりが半分っていうような感じのことをしていて、で、その時に、まあ、筑波大学も、もちろんそこの一つに入ってたんですけど、私のメインの担当はどちらかというと、筑波大学以外の複数の大学が担当で、で、ちょうどその時に、筑波大学やっぱり一番進んでいるので、なんていうんですかね、どんどんこう、アスレチックデパートメントできたりとか、こう、いろんなことが変わっていってるところだったんですけど、まあ、それに対してやっぱり他の大学の人たちは、やっぱり筑波だからできるんでしょみたいなところとか、あとじゃあ、その筑波がやってることをどうやったら自分の大学ができるようになるのかっていうのがやっぱり見えてこない、し、私も提案ができないっていうところの、まあ、自分自身のもどかしさみたいな、ものを感じていて、ただでもこう、やっぱアメリカ型、アメリカのものをこう持ってくるみたいなことを私はこう自分の知ってるベースでコンコンと解いていたんですけど、これ自分が知らないスタすぎるなって思って、でそのタイミングでちょうど、会社としてアメリカへ出張に行かせていただいて、私とあと何人かとあと筑波大学の、あのアスレチックデパートメントの方とで、アメリカのこう NCAA っていう ものがあるんですけど、こう全米体育協会みたいな、
うんうん
のまあ、コンベンションに参加させてもらったりとか、あとは、まあ、IMG アカデミーに訪問したりとか、
うん、
あのアメリカの大学のアスレチックデパートメントの人とこうミーティングさせていただいたりとか、
うん、
そしてこう、まあ、10日、2週間ぐらい行かせてもらったんですけど、うんまあ、そこで、まあ、よりなんか自分知らなさすぎるなみたいなのをより強く感じて、
うん
うん、でいやもうこれ知らないんだったら知りに行くしかないなって思って、
うん、
でそれが2月ぐらいだったんですけど、
うん、
で1ヶ月後に退職して、
うん、
すごい、うん、即断即決みたいな、
うん、
あのちょっと海外に行くかって言って、
うん、
海外に行ったって感じですね。
退職してから海外に行ったんですか？
はい。
そのなんか会社のシステムとか使ってとかじゃなくって、退職してから
そうなんですよ。
じゃあ行きますと。
はい。あの当時っていうか、ま、今もだと思うんですけど、うん、そういうシステムはあんまりなくて。
ああ、
はい。
いや、川戸さん、それがやっぱり準備できるのってよっぽど大きい会社で、っていうのじゃないと難しいと思うわ。うん、
はい。
いや、
うん、やっぱり長いプロセスが必要だったりすると思うので、やっぱこう、私の自分のタイプ的にもやっぱこう、
うん、
鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、
うんうん、
やっぱ自分の気持ちがこう、ちゃんと乗ってる時に行かないと、
うん、
どうしても、なんて言うんですかね、
うん、
火を伸ばすというか。
うん、そうですね。それはわかります。
うん、
いや、あの、本当今、会社のシステムじゃないのっていうのを聞いたのは、逆に、その、うん、あの、そういうシステムがある会社なのかなと思ったから聞いて。
あ、そういう、多分ね、
まだ。あのぐらいって言ったら失礼なんですけど、あの会社の規模で、そういうシステムがある会社になったのかなと思ったから聞いただけで。
あ、そういうことで。
うん、
いや、多分だけど、非常に積極的に先ほどのその、本来スポーツのメーカーさんが、大学のアスレティックデパートメントの改革、言うと、ある種コンサル業じゃないですか、それって、うん。
はい。
そんなことに手を出す。必要はないんですよ。本質的多分、業務体系上。ただ、そういうことをやりましょうというふうにしたときに、あの、あれだけ大きい会社かもしれないけど、やっぱ人材的なリソース考えたら、あの、研修に出させている余裕は多分ないと思う。
まあ、そうだよね。
普通にはない、うん。で、うん。っていうこともあると同時だろうなと考えたりとか、あとそういうことは積極的にやっていきましょうって生徒がしようみたいなことを言ってますけど、実際はやっぱなかなか難しい。じゃないかなとか、利用できる、あ、精度はあるけど利用できるのは少ないとか、きっとあるんじゃないかなと思いつつ、僕はすごく気になったのは、そのアメリカの実際の現場を見られたわけじゃないですか。で、何がそんなに違ったんですか？アメリカのそのアスレチックデパートメントと呼ばれる組織と日本の組織で、何が違うんですか？もうすごいふわっとした内容ですけど。
はい。言った全部違うんですけど、
はい、
あのもちろん施設も違いますし、
うん、
あの観客もめっちゃ入ってるし違うんですけど、うん、一番違うのがそのアスレチックデパートメントでに従事してる人の数が全然違う、
うん、
向こうはもう何十人、いやもう何十人とかじゃないですかね、何十人か、だから何十人何百人の規模でこうスポーツ、言った部活動、日本で言う、をこう、統括されていて、そこが何を一体やってるのかなっていうのを知らないことには、じゃあそこのどの部分が日本に必要で、なんかどこはこう必須じゃない、できる大学がオプションでやればいいみたいなことが見えてくるんじゃないかなっていうのを思ったって感じですかね。
やっぱそのぐらいの規模感っていうかスケールがやっぱ全然違ったんですか？
全然違いますね。だって日本は多分少ないところで一人とかで回してるところがあるんですよね。うん、ですよね。で、あの、まあ、先生がちょっと入ってるけど、でも先生は先生で自分の仕事があるし、ってなると職員の方が一人でっていう感じになっちゃうんで。
そうなんですよ。
そもそもね、やっぱり本当にそのベースが全然違うんですね。
はい。
だからできることもそれは当然違うし。
はい。
じゃそれをじゃあそのままアメリカ資金は持ってこれないっていうことですね。
はい。
リソースが全然違う。
そうですね。だからこうコピーするって一言で言っても、どこをどうやってコピーするんだっていうところが、うん、あの、一番。なんで、ってなったら、結局それを知らないことには、
うん、
こっちにいいものを作れないっていうふうに思ったので、
うんうん、
じゃあそれを知ろうって
そうなって、1ヶ月後に、海外にいたと。
はい、
ちなみにそのちょっと留学編もぜひお聞きしたいんですけど、その海外滞在っていうのはどちらの国にどのくらい行かれてた
か。そうですね。これもなんでってなるんですけど、
はい、
カナダに行ったんですよ。
なんでなるよね、
いとこです、
ね。アメリカちゃうんかいっていうね。
いとこですけど、はい。うん、
そう、まあ思い立って行ったもので、
うん、
ちょっと観光ビザで行ったんですけど、
うん、
ってなると、まあ、アメリカ3ヶ月しか行けない、入れない、
うん、
いられないので、
うん、
で、カナダは6ヶ月いられて、
うん、
で、こう、いろんなことを調べていくと、まあ、NCAA とか、アメリカのアスレチックデパートメントの、こう、縮小版みたいなものが、カナダにあるっていうのが分かったので、うんうん、で、逆にそっちの方がいいんじゃないのかなっていう、後付けの理由。
日本を移行したらね、規模が小さいところから見た方が。
はいはい、
じゃあ、その留学自体は、その6ヶ月間滞在現地にされたと思うんですけど、やはりその興味関心のあるその大学スポーツっていうところに関わるっていうことで、いろいろ現地を見たりとか勉強したりってことをされたんですか？
両方ですかね。やっぱり、なんていうんですかね、直接そこにアポ取ってっていうのがなかなか難しくて、うん、こうそこで経験積むってことができなかった、できなさそうだったので、
うん、
こういろいろこう聞いてみて。
うん、
なので、一回大学付属のその語学学校に入って、
うん、
で、そこをきっかけで、そこの大学のアスレチックデパートメントに、こういろいろ話を聞いたりとか、なんか、ボランティアでもいいからやらせてもらえませんかみたいな、感じです、
うん。すごい行動力ですね。それ現地で全部、1ヶ月後に行ってるわけじゃないですか。
はい。
それ事前の準備なんかほとんどせずに行ったってこと？
いや、マジでそんな感じですね。
でも、飛び込みで。
それ、向こうの人が、はい、誰こいつってなってたよ。
いや、そんな感じだと思います。カナダに一回、なんていうんですかね、高校からカナダに行ってた友人がいたので、うん、その子にこういろいろ聞いて、うん、まあ、この辺だったら住みやすいしんじゃないみたいな感じで、大学はそこで決めて、で、たら、まあ、行ってから勝負って感じで。はい。
なかなかアグレッシブだし、仕事辞めてそこまで行けるっていうのは、まあ、すごいなと思いつつ、ちょっとここ多分そろそろラストになると思うんですけど、
そうですね。
何がそこまで突き動かしたんですかね。
ああ、難しい。
うん。当時振り返った時に。
でも二つあって、
はい、
一つは、留学したいって、海外に行きたいっていう気持ちは前から持ってて、
うん、
大学時代に海外インターン申し込んだりしたんですけど、まあ部活があって、大会とかぶってちょっとキャンセルしたりとかもしてて、なんでまあそういう思いは多分心のどこかでずっと持ってたっていうのは一つあります。うん、で、もう一つは、やっぱり大学スポーツよくしたいっていうところで、
うん、
今まで自分が当たり前だと思って過ごしてきた部活動の環境だけど、やっぱりドームに入ってそれが根本的に違うっていう、こう本質の追求みたいなことをずっと言われてたんですけど、やっぱ根本的に間違ってるみたいなことを、聞かされて、自分が納得した時に、これから大学スポーツで学生アスリートとして活躍していく子たちに、それを知って、それを経験して、その良くないところとか、改善すべきところを知った自分に何ができるかなって考えたときに、やっぱり自分が一歩踏み出すことが必要なのかなっていうのを思いまして。
うん、
じゃあ、もう行くしかないんじゃないみたいな。
うん。
だからもう半分ノリですよね、多分。
いいね。
すごいです。多分、こういうきっかけで行動して、学生時代に行っちゃいましたみたいな人は全然いると思うんですよ。
うん。
で、ドームって、それなも知れた会社だし、当然、スポーツの業界の中で言えば、
はい、
それを4年間しかも積み上げてきたものがあって、
うん、
それをパッて捨てれる原動力って何なんだろうっていうのがやっぱりすごく気になったので聞いたんですけど、今聞くと、やっぱりその自分がその、知ったことによって、
うん、
それをやらなければならないっていうある種の使命感というか、なんかそういったものに突き動かされて、その思い切ったチャレンジをされ、自分の中で勉強したいっていうことよりも、やっぱ知ったからこそ、 こ次の後輩じゃないですけどね、そのアスリートを良くしたいっていうその使命感っていうか、そういうものに突き動かされてやられたんだなっていうのを今聞いてて感じて、それだからこそなんかすごいなっていうのは率直に思いましたけど、ね、
あとやっぱ現場の人たちとずっと触れてたので、
うん
まあ、大学の、まあ、先生とか職員の人がもう困ってることをこう間近で見ていて、
うんうんうん、
でそれをじゃあなんか、ドームに続けてやるのもいいんですけど、それはまあ結局誰でもできるかなっていう。うんうん、私じゃなくても、私の、まで一緒にやった後輩とか、でもできるかなっていうのはあって、うん、でこう自分にしかできない何かみたいなものを、こう、その人たちのために、なんかできるかなっていう感じですよね、多分。
なるほどですね。はい、いやー、結構ね、ボリューミーになってしまって、もう30分過ぎたので、
はい、
いや、すごく濃い話をたくさん聞かせてくれてもありがとうございます。で、まあ、3本撮りの3本目に なっちゃったんですけども、まあ、その後、大学に来ると。で、はい、その、まあ、今まだこれ留学までの留学話
じゃない
ので、じゃ帰ってきてなぜ筑波に来たのかっていうのを、冒頭少しお話ししてもらって、で、まあ、そこで2年間の修士の過程が終わって、じゃあ次どうするのかっていうのを、はい、までですね、含めて3本目にまた聞いていきたいと思いますので、ぜひ次回も楽しみに、はい、お聞きいただければと思います。
はい。
はい。ということで、第89回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。